おはようございます。島島松本デジオン氏の声。本日は8月の日付変わって6日になったとこです。あれ、あ、そうか、ゴミ、まあいいや。今日もあれだ、オレンジって言ってもそんなオレンジじゃないけど、くすんだオレンジに蛍光のピンクの、あの速乾シャツなんですね。うちの作業場クーラーがないので、あの、まあ、それぐらい着とかないときついということで、あと帽子を紫のかぶるか髪の毛を紫に染めるかすれば、完成するんですけど、OPP がね、あれですね、 OPP デジを聞いてくれた方からおっぱい、OPP、おっぱいパブ、あ、おっぱいパブだね、おっぱいパブの略じゃなかったんですねっていうあれがありましたけど、まあ世間で OPP って言ったらまあ9割おっぱいパブなんですけど、まあそれもあって。たまたまオレンジ、ピンク、パープル、いろんな名前つけてたんだけど、そのでいろんな、 前も喋ったけど、いろんなそのなんて言うんだろう、化粧替えをしてやったりしてたけど、まあ基本がそのオレンジ、ピンク、パープルは、あの、動かさなかったので、まあそれを、プラカイバードの色に入れるときに、まあ、OPP っていう名前にしたんですけど、でもまあそれのときに、もちろん OPP といえば、おっぱいパブの略だっていうのは分かってて、まあ、この色が生えた時に OPP と普通にみんなが夕日が来たらいいなと思ってつけました。で、いや、暑いっすね。で、仕事の隅があんま良くなくて、あの、こう喋ると遅れてる仕事とかのことを思い出してしまう。ちょっと 止まってしまうんですけど。あ、でも今日は、ルアーの話をしようと思います。で、株主多分一回で終わんないんじゃないかな。全部の話するかどうかですね。クアメス、ブンメス、デカブメス、ジュニア。うん、で、まあ、株メスから来ます。多分順番で行くとメメズ出した後だったはずで、で、メメズまで喋ったんですけど、名前つけたのが、名前を一緒に、まあ、喋ってて、それにするわ、つっていつも通り、その、喋ってる中で決めたのが、ちょっと水、失礼します。ああ。ニューメキシコの名前も、はい、つけてくれたというか、つけるときに、話してた、博多の高さんという人なんですけど、多分高さんは名前、好きなんでしょうね。なんかルアーの話したら、必ず名前はどうするとつって、名前聞いてきてる気がするんですよ。で、カブメスに関しては、テスト段階ではもっとこう、形が、芋っぽいというか、なんか、洗練されてなくて。まあ今もそんな洗練されてないですけど。なんて言うんだろう、もっと。芋虫っぽいというか、ゴロンとしてたんですよね。で、なんとなくカブトムシのメスみたいな、ボリュームだ、感じだったので。ついたんですけど、ただそれだけではなかなかつかなくて、まあもう今ルアー作られてないんですけど、過去に先輩の、共通で知ってた知ってる先輩のルアーメーカーの人がいて、で、まあその人が結構太ってるんですね。で、いつもスナック菓子とかなんかそういうのを食ってて、で汗かくと太ってるからすぐ汗かくんですけど、汗かくと人カブトムシのメスの匂いがするんよなみたいな話なんかなって、どっちが先か分かんない。カブトムシのメスにルアーのプランクが似てたから、カブメスの話になって、まずカブメスって言うのって言って、カブトムシのメスっていろんな言い方あるんですね。なんかちょっとパッと出てこないけど、確か地方で結構いろんな名前があって、でそういう話になった後に、そういえば何々さん、カブトムシはメスの匂いするよな、つって話になって、あれ、お菓子とジャンクフード、 バカ食ってるからやろみたいな感じで笑ってて、それでなんか知んないけど、だいぶ前ですからね、10年ぐらい経つんちゃうか、そのカブトムシ、カブトムシのメスに似てるから、そういう名前で呼ぶようになって、まあ、そのままカブメスになったと。で、うちはサイズ展開が結構、もうカブメスの時には頭に、まだですね。カブメスの時はまだ、同時進行でテストはしてなかった。今って新しいルアーやると、まあそんな簡単にいかないですけど、だいたいその前後のボディのサイズまで決めちゃうんですよ。で、ボリュームのバランス見て、あれオリジナルサイズをまず詰めていくんですけど、まあカブメスはそこまでまだしてなくて、カブメスの味もしかしてしたことあんのかな、なんか嫌な予感が。まあいいか。で、あれなんか嫌だな。ちょっと待ってください。カブメス調べたらあかんか。無限に出てくるか。そうだよな。割と早い段階で、ルアーの投稿写真出てきたのが笑けますけど。どうやって調べたけど。デジオで調べた方が早いか。本当に虫の声がいっぱいない、聞こえますね。次へ前だな。もしあるとしたら。あかん、この調べられへん、僕。よいしょ。もしかしたら、いやでも多分海馬のサイズから入ったはずなんですよ。うん。そうやね。うん。いきなり海馬やっちゃって、んで、一番最初海馬じゃなかったのに、なって思って多分ヤイカから始めたから、多分カメスは喋ってないな。カメスのことを話す機会がちょいちょいあったんだと思うんです。で、そう、サイズ展開は、ちょこっとだけ触ったことがあったんだけど、まあ、クワメスを次作ることになって、それは、ヌノさんっていう、ヌノヤ夫妻っていう、トップオッタートッパーの夫妻がいて、旦那のヌノさんが、毎冬カブメスで、釣果を出してくれるという。で、本当にヌノさんがカブメスあんな釣ってくれなかったら、今のこの状態にはなってないんちゃうかな。そっから、なんか、ゆっくり巻きをするとか、なんかいろいろ、 出た当時はそんな人気なかったので、だけど今多分ね、カチムシの中でシリーズで言うと海馬シリーズの次に多分人気だったり、超過報告はが多いのは多分カブメソシリーズですよ。うん、まあ他はねシリーズになってないもんもあるから、単体のそういう意味では海馬とかはね、すいません、ちょっと手を洗いました。うわ、すいません。シリーズ数が多いから5号で釣ってもらったり、9号で釣ってもらったりとか、沼界隈で釣ってもらったりとかで、まあ沼はもうね、逆に沼ポップも作ってるし、沼ダブルもあるし、ちょっと沼ボディは割と気に入ってるから、沼ゼミとか、あれ沼カップって言ってたけど、沼カップ、まあ要はあのボディでもうちょっとルアーを開発する可能性があるので、沼は沼シリーズな感じがしますね。沼界隈釣ってこられても、あ、沼だって、沼ダブルで釣ってもらってもう、あ、沼だっていう、感じで、まあでもそう、カブメスはね、もう本当にこの2年ぐらい急に超過とか、僕もなんかもうこの数年なんですけど、開眼して去年の後半もカブメスだったし、なんかここ一番で釣ってることが多いかな。牛久夢の大会でもバラしちゃったけど、乗せきれんかったけど、デカブメスジュニアだったし、うん、確か H1 のなんか新トネ戦もデカブメスジュニアだったな。新トネちょっと多いな。でまあなんかそう、そのヌノさんがこんなカブメスって言われる前に、そこでちょこちょこ報告もらってて、で奥さんは小さい海馬の75がめっちゃ得意なんですよ。一個ボロボロになってコーティングし直してるんだけど、またこれがすごい、糸がたるむような、だから中には最近こうふわふわ巻きみたいなの出てるけど、トップの人らはブレードもの使うときに、海馬とかもそうだけど、縦揺れをさせる巻き方を、僕はね、あんましなかったんですよ。せっかちなんで。だけど、ルアーがね、なんか、グワングワン揺れるぐらい、なんか、すごい、縦に、パコパコ揺れるぐらいの、なんか一番いい速度があるらしくて、そのマック速度をキープする。で、見してもらったことあって、あれやるとね、糸の、で引っ張られてる感じになんないんですよね。なんか割と僕もね、練習してる釣り方の一つなんですけど、いろんなのでできる中で、人によってその、合うのがあって、まあ、カブメス族も合うし、そう、海馬でやると、なんか、一定に回る、一番遅い速度ぐらいかな、ブレードが。で、ゆっく くりキープするとポンポンポンポンポン、あのルアーが引っ張られてるというよりは自発的に動いてるような感じになるんですよね。それでね、ヌノさんの奥さんは海馬75でそれやるのが得意でめちゃくちゃ釣ってくれてて、うん、とかがあった、そういう夫婦がいるんですけど、その奥さんが、旦那がカブメスで釣るんだけど、私が冬投げ続けるにはちょっとしんどいと、あのいうことで1個下のサイズを作ってくれないかと言われまして、あのまだその頃だからすごいサイズ展開が、あの重要性というか自分の中でちょっとずつやってる、海馬はだからサイズ展開したぐらいじゃないですかね、だったんで、そうだなと思ってちょっと手をつけ始めて、でまあただ巻きでやるにはちょっと弱いんですけど、でも多分今プロペラが大きくなったりして、あのクワメスのただ巻きも多分ありになってると思うんですけど、あの1週間前ぐらいに、あの H1 とかで一緒になるあの菊池さんっていうちょっと耳が不自由な方なので、デジオは一番あれな届かないんですけど、菊池さんっていう方が、クワメスでつくいこで釣ってくれてましたね、うん、ただ巻きだって言ってたけど、なんかちょっと多分なんか普通の使い方じゃない気がしましたけどね、聞いてたら。でそう、僕はクワメスはね割とカブメスより器用なんで、首振らしたりちょっとすごい、カブメス系は首、あの一点もじもじがめっちゃ効くんで、効くっていうか、あのやりやすいんで、ブレーキが強いから、首振らしたり、あのストップアンドゴーでキックバックさせたりとか、割となんか操作を、海馬も似てるね、やっぱ大きいのは僕ルアーパワーだけで使っちゃうからただ巻きとかで やりきるんですけど、ちょっとサイズ下がってやっと動かすみたいな、うん、バランス取りが多いかな釣りの仕方で。そんなんでクワメスを作ることになって、うん、でも今回はあらら、あららら、あ、かわいい三毛猫、いや喧嘩してた、あ、いる、黒い猫がいる、黒い猫はすごいな、やっぱ見えなさが。で、あ、今回だから今回はちょっとサイズ絡み話して、あのカブメスのそのまあ どうやって作ってったのかみたいなのは、次回にしようかな。で、その後分メス作ったのか、カブメス作って分メスでも、クワメスも、作ったけど別にカブメス自体がブレイクしなかったので非常に出しにくくて、あのクワメスって本出荷してないんちゃうかな、まあ、カブメス作ったからもういいやみたいな、結構苦戦したんですよ、カブメス作って残っちゃって、クイックポムカブメスのあたりは僕めちゃくちゃやさぐれてましたから、その結果がどうしてもうまくいかなくて、まあ僕が悪いんだけど、うん、まあでもルアーは悪くなかったからよかった、うん、でいいと思っても 伝わらなかったりとかしたら、物って動かないですからね。まあ、100% イジリーは、この先、ちゃんと認識されると、バカボコに花開いていくルアーなんで、今イジリーで同じこと思ってますから、伝ってねえな、みたいな。まあでも、もしかしたらでもそうやって、今、バグとスティックは、あれ一応違う設定なんで、設定というか種類だと思ってて、サイズ違いとは違うんですよ。スティックをちっちゃくしていってバグになるわけじゃないから、スティックのサイズ違いを作ったり、バグのサイズ違いを作ることで、なんかどっかで、なんかいろんな人の、その、ちょうどのバランスが生まれてきて、で、全体的になんか認知度が上がっていくみたいなことになるのかなっていう気もするんで、いじりはいじりでサイズ展開のテストをしないといけないんですけど。で、そう、カブメスはそうして、地味ながらクワメスを作り、で、ブンメスはもうだからたこ焼きシリーズっていう55ミリから60ミリぐらいのコロンとしたやつが、そのアフターのシーズンとかで必要だったんで、釣れるから、それで作って、ブンメス何気に一時期めっちゃ頼ってましたね。ちょっとすり抜けまくる君と出番が近いんで、薄ゴミで、ブンメス掘り込んだりしてた時期あったから。だけど、海馬とかと首振りの質が違って、ブレードが水噛まないで首振るんで、ターンが急なんですよね。カブメス族は。で、グッてこうブレーキかかるみたいな。で、それでまあ、一番下から順に揃って、で、デカブメス、ジュニア、デカブメス。デカブメスなんで作る気になったんだろう。なんかわかんないけど、その二つ、なんかで、なんかあったんだけど思い出せない。で、一応デカブメスっていうのもあるんですよ、要は。ジーニアスみたいな。ただ、針と、ブレードが、いいのが見つかんないというか、ブレードの形が変わっちゃうんですよね。で、まあ、今ちょっとそれを違う形でテストしてみたり、針は見つかったんですけど、ちょっと でかい針。まあでも、とりあえずジュニアで、デカブメスジュニアで、魚釣れてるんで、そう。カブメス族のもう一個のなんかその、意外性というか、すげえ勉強になったのが、デカブメスジュニアなんですよね。で、多分今、ちょっとね、ダグアノンの本をもう一回勉強していて、その中でね、なんかその、ルアーの要素を、こう、トリガータイプと、出てこないな。何だっけな。要は食わせかリアクションかみたいな。興味持たせんのか、ナチュラルに食わせんのかみたいな。ので、割と分けてて、こういうタイプは食わせ、こういうタイプは興味を持たせることができるみたいな。で、いろんなルアーが、それが、こう混ざってるというか。で、それをね、ちょっと今勉強し直してて、デカブメスジュニアは多分それの配分がいいんだと思うんですよ。その、もともと、すごいナチュラルなルアーなんで、カブメス族は。そのボリュームが上がった方が、見つけ けてもらいやすいというか、大きくなって存在感が出て弱いみたいな、なんかそんなんなのかなみたいな。あ、そうそう、福島さんがね、七色でデカメスジュニアで2発釣ってくれてましたから、1匹50弱ぐらいだったっつってた。船にメジャー乗してなくて測れなかったんだけど、逃がした後に船のヘリにメジャーシール貼ってやることに気がついたっつってたけど、まあそんなんでデカメスジュニアは新しい発見があったルアーで、そのバランス取りを勉強してみたいなって思ってるんですけど、そのラグアーノードと当てはめて、まあそんな言ってる間に着いたので、次回に続きます。